私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。先週月曜日から実は臨床宗教師のフォローアップ研修というのが仙台で行われていまして、それにスーパーバイザーとして参加しなさいということで呼ばれていきました。何にも知らないで行ったんですよね。それは、第3回国連防災会議の一つだったんですね。で、すごい世界中の人たちが仙台に集まっておられましてですね、ああそうなんだと、国連防災会議っていうのに宗教者が出るような時代になったんだなと思って、ですね、参加してきました。私が出たのは3つのフォーラムで、1つシンポジウムでお話をさせていただいたんですけど、震災における宗教者の役割で、これが1つのテーマでした。まあ、1つは防災と宗教者、宗教、防災と宗教だったと思いますが、災害と宗教ですか、そういうフォーラムもありまして、実はそのフォーラムに参加された方がものすごく多かったです。不思議でした。そして次の日のですね、まあ、河北新報であるとか、その辺でこう出されている朝日新聞とかのトップ記事、一面のですね、トップ記事はカラーでそのフォーラムの記事がありまして、今まで宗教が前面に出るっていうことはなかったんだろうな、何が変わったんだろうということをですね、まあ、肌で感じて、今回国連の防災会議に出ておりました。まあ、臨床宗教史が始まってですね、もう3年目ですかになります。始めた頃はですね、実はこんなにですね、注目され、そして、まあ、人々のですね、心に残るとは思っていなかったんですね。まあ、徐々に徐々にですね、20年をかけてその話が広まっていけばいいね、まあ、そういう話をしながらですね、実は谷山さんというですね、お坊さんであり教授である東北大学の先生と伊藤文夫先生、ルーテル教会の牧師先生とか何人かが集まって臨床宗教史の講座を立ち上げたというのがですね、始まりでした。まあ、今臨床宗教史の方は全国で100人おられます。でその100人が集まってフォローアップ研修をしたのです。さまざまな宗教の方がおられ、まあ、一応枠はありますけど、宗教の方がおられてですね、多宗教の方々と出会うのはですね、非常に勉強にもなりましてですね、やっぱり自分は仏教とかですね、天理教とかですね、まあ、そういう方々のことを誤解してたんだろうなという、まあ、反省から始まりました。まあ、いろんな方々にですね、挨拶をさせてもらってるんですけど、名前は聞いておりますですね、立野って名前は、よく聞いてるって、で自分もえらく有名になったもんだなと思ってですね、エーテル教会の立野さんですよねって、そこが違うんですよね、ルーテルなんですけどね、エーテルじゃないですったら、カーテルですかって、違うんですよねっていう、そこはないんですけど、でも現場でですね、一緒に働いた宗教者の方々からするとですね、キリスト教の働きであるとか仏教の働き、神道の働きの中で誰が一体何をし、どこに身を置いたかっていうのがやっぱりはっきり分かってるんだろうなと思います。まあ、臨床宗教士っていうのは集まりの時にはとっても不思議です。まあ、いろんな宗派の方がおられますので、まあ、朝昼晩のお祈り儀礼っていうのを大切にするんですね。で、今回はですね、朝の儀礼、まあ、礼拝ですけど、これは天理教の方が、されました。でやった場所はですね、浄土宗のお寺だから、阿弥陀さんの前で天理教の儀礼が行われるんですね。非常に不思議ですね。でお食事も阿弥陀さんの前でするんですけど、朝の食事の祈りはキリスト教がするという非常に不思議です。で、アーメンって言葉はこういう意味ですよって、最後にアーメンって言いましょうって言ったら、みんなアーメンって言うんですよね。非常に不思議で、私も天理教の踊りを勉強させてもらいましてですね、 で寝るとこはですね、まあ、お寺の雑魚寝しようということで、まあ、雑魚寝したんですけど、私初めて阿弥陀さんの前でですね休ませていただきましてですね、全然怖くなかったですね。仏壇の前で寝るのは怖いですけど、阿弥陀さんの前だとですね、すごい面白かったです。まあ、そういうふうなですね、ことをですね思って3日間一緒に生活してますけど、でも仏教の方々の宗教性っていうのの高さっていうのにすごいやっぱ驚かされたんですね。夜は夜でですね、まあ、お坊さんたちだから本当に、まあ、ここだけの話ですけど、よく飲まれますですね。よく飲まれます。馬刺し持っていったらよく食べられますので、はい、精進料理じゃないんだなみたいな。でもある宗派は絶対食べないですよね。であれだけ飲んで騒いどきながらですね、みんな朝4時に起きて始めるんですよね。すごいなって。で寝てる人いなかったんですよね。寝てるのは僕と伊藤先生ぐらいで。で阿弥陀さんの前で念仏されてる人もいればですね、外で、南無法蓮華経と言ってる方もおればですね、それでも1時間毎朝やってるんだな。で宗教的な宗教性を高めるって、まあ、同じことを毎日繰り返してるだけですって言われたけど、それはそれで大切なことなんだ。そういう意味ではですね、大江教会で毎朝礼拝がですね行われているということが、やっぱ宗教性を高めていくキリスト教の一つのことかな。まあ、修道院がですね祈り時間を決めてですね、必ず毎日祈っているということ、それがですね宗教性を高めているということだろう。でこの宗教性を高めとかないとですね、実は人の苦難に寄り添うなんてことはできないのだというのが、実はその中の講演の中の一つだったんです。宗教者が宗教性を高めていないで、なぜ人の苦難に寄り添うことができるか、まあ頭をですねガーンって打たれたような気持ちでみんな帰ってきました。そういう目ではですね、私たちっていうのは同じことの繰り返しを毎年やっているように見えても、実はそうではないのだということを思わなきゃいけないと思うのです。今日は読めば読むほど不思議な言葉があります。先ほどもちいちゃんの前で話しましたけど、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。まあ、これスッとこう読める箇所でもあります。でもこれを今回ですね、臨床宗教士のやってる間中何回も何回も読んでいますと、おやというものに気がつくのです。一粒の麦は地に落ちて死ぬのかですね。種をまいた時に種が死ぬということを自分は考えたことがあるんだろうかですね。そしてそれが死ねば大きな実を結ぶ、死んだら終わりじゃないのか、死んだら多くの実を結ぶ、次につながっていく物語がある、そういうふうにですねだんだん読めてきたんですね。でこの言葉の続きは、自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。これもまたですね、いつもならスッと読めるところですが、100回読んでみるとですね、この命というのは一体何だということにやっぱり気がつかされるのです。ああ一つの無意ね、知ってる知ってる、そういうふうに読んでいくか、そこにただ一つとどまって、この一つの麦が地に落ちて死ぬということを自分の中にですね、どれくらい深くですね置くことができるか、それを今日はですねイエス様に問われているのではないかなと思うんです。一つの麦が地に落ちて死ぬ、それが一体私たちにできるだろうか。私たちがもしも一つの麦だったとしたら、多くの実を結ぶために死ぬことができるか。しかしこれはイエス様の言葉ですから、あえて多分十字架っていう言葉とともに読んでいく必要があるんだろうと思うのです。私たちはあえて死ぬ、一つの麦を理解することができるか、それは十字架ということがあって初めてこれが理解できる、そういうふうに思うのです。一つの麦であるイエス様は地に落ちて十字架でよって死ななければですね、何も起こらない。しかし十字架によって死んで、そして初めて私たちに多くの実を結ぶ、復活の希望を私たちに与えてくださる、 そのように私たちはこれを読めないだろうかと思うのです。イエス様自身も父よ皆の栄光を表してくださいと実は祈りの中で言っておられます。父なる神の声は私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そうと言っています。この栄光のために一つの麦として十字架に乗って死なれるのだ、それが私たちのイエス・キリストなのだと思うのです。十字架の死というのは多くの人が生きるためのものです。しかしその十字架の死には多くの苦難が伴うのです。痛み苦しみが伴うのです。自分の命を差し出すという多くの苦難の中にあって初めて私たちは新しい命の始まりをいただける、そのように今日の箇所は私たちに問いかけているのではないかなというふうに思います。だから私たちの前、弟子たちの前には2つの道が示されます。自分の命を愛する道と、もう一つは自分の命を憎む道というふうに書いてあります。どっちを私たちは選びますか。自分の命を愛するとは命を自分だけのために使うことなのでしょう。憎むとは自分の命を粗末にすることではなく永遠の命のためにそれを用いる、そのことではないかなというふうに思います。だとすると私たち十字架の死を知っている私たちは人々に対してどのように自分の命を用いていくか、苦難にどのように寄り添っていくか、それを私たちは問われるというふうに思うのです。今回防災会議、世界会議に出てまして、震災と宗教者の役割、2人講演がありました。1人は東北大学の谷山教授、これは浄土真宗のお坊さんです。もう1人は金田帝王という住職、これは曹洞宗のお坊さん。この金田帝王という方が実はカフェで文句を始めた方です。でその講演がものすごい衝撃的でした。で、その最初の始まりはですね、その時は来たのだというふうに言われるんですね。お坊さんっていうのはこういう話し方するんだなと思って。で実は金田帝王住職はどこに行ったかっていうと、南三陸のですね、志津川というですね、これも津波で破壊されたところですが、そこのホテルからですね、一枚の写真をですね、3月1日に撮った。その時はリアス海岸の美しい海にですね、夕日が沈む豊穣なる海を見て、非常に自分は、この世界の素晴らしさにですね、酔っていた。で湾を眺めていると海産物は古代よりのですね、人々の命を支えていたし、誰しもこのまま穏やかに時が流れ暖かい春が訪れることを信じて疑わなかった、私も疑わなかった、しかしその時は来たのだということで話を始まりました。大きな揺れが波を打って続いた、震度7、大津波警報が発令、死者は万単位、いや10万単位になろうと自分は直感した。直後にライフラインが停止し、ラジオからは荒浜海岸に300体の遺体が漂着という情報が流れてきて、直感が現実になり体が震え出した。そこから自分の震災の関わりが始まったのだというのです。その後次の日に何をされたかというと、沿岸から火葬場に遺体が運ばれてくる、市役所の許可を得て独協ボランティアを始める。どこで始めたかというと火葬場でですね。その時に牧師と神道の神主さんと天理教の人たちとかを呼び集めて独協を始められたのです。ここが臨床宗教史の始まりです。人の死や人の苦難に寄り添ってですね、自分だけで言ってもよかったのです。ただ運ばれてくる人がどんな宗教を持っているのか自分はわからない、もしかするとキリスト教の人が来るかもしれない、その時にですね、キリスト教の人はやっぱりキリスト教の祈りで送り出したいと私は思った、だから自分の知っている限りの宗教者を呼んで、火葬場で祈りをした。5分ずつですね、全ての宗教がお祈りをして、送り出すことにした。 最初のご遺体は小学校5年生の女の子だった。まもなくもう一体同じ小学校5年生の同級生のご遺体がやってきた。小さな棺を2つ並べて読経する。お経の声が震えていた。新聞社のカメラマンは手が震えてシャッターが押せなかった。しかし自分はそのカメラマンに一言言った。私たちはきちっと極供する。君の使命はこの現実を全世界に伝えなければいけない。だからシャッターを押せと自分は言った。まあ、そうだろうなと思いながらですね、その話を聞いていました。火葬場でのボランティアは約1ヶ月ほど続いたというふうに言われています。それからですね、追悼の行脚というのが49日に始まるのです。その時にですね、気仙沼、そして南三陸、志津川10キロですね、お坊さんとですね、牧師さんとですね、そしていろいろな宗法の人たちが並んで行脚をしていったんだそうです。四十九日、49日目っていうのはどんな状態だったかというと、金田帝王住職がこういうふうに言っておりました。自衛隊が必死になってご遺体を探している。平穏な日々を写した写真、平穏と刺繍が漂う中、牧師、僧侶が11人歩く。海に向かいお経を唱え、賛美歌を歌う。学んできた教義、教理、あらゆる宗教言語が自分の元から崩れ落ちていった。この破壊と苦悩の現実のどこに神や仏がの言葉があるのだろうか。神と仏の言葉を探しながらみんなで再び歩き出した。何事もなかったように山桜がそこで咲いていた。津波を起こす力と山桜をそこで咲かせる力、言葉が心の中で回り始める。その翌日から自分は衣を脱ぎ捨て被災地支援に入っていったと。宗教者というのが実は衣を脱ぎ捨ててっていうのが実は今回の非常に特徴です。まあ簡単な言葉で言うと、布教を目的としないということです。まあ衣を脱ぎ捨て、自分は曹洞宗の坊主だったとしても、衣を脱ぎ捨て人の苦難に寄る時にはこの衣はいらないということなのでしょう。でそこでいろいろな人に出会うんですね。で避難所でですね、炊き出しをしながらですね、運命の出会いがあるんですね。それは何かというと、国境なき医師団の方々とですね、出会うんですね。で彼らはまあ50日ぐらい経ったらみんな引き上げていったんですね。まあ、最初のですね、治療をしてまた次の災害地に行かなきゃいけないので、そうするとですね、そこにいた人々が涙ながらにですね、その、国境なき医師団の方々を必死に染めているんですね。行かないでくれ。でその時にですね、国境なき医師団の方がですね、被災者の方っていうのは命っていうのは医師にですね託していますですね。そうだと思います。命は医師に託す。でも心は誰に託すんですかって言われたんですね。命は医師に託されて結構です。でも心は誰に託すんですか。あなたたち宗教者の役割っていうのがあるでしょっていうふうに言われた。そこで実はですね、彼はですね、カフェで文句を始めるということになるんですね。それが今大江教会で行われているカフェで文句の起こりです。まあ、彼が見た世界というのはですね、私はまだ後でしか見たことがなかったんですけどですね、しかしですね、とっても綺麗だったんだそうですね。3.11 の夜はですね、雪が降ってたんですけどですね、夜中にですね、雪は止んだんですね。そして夜中2時頃、空を見上げたら満天の星空があったんですね。でそこには全ての光がないし、排気ガスも何にもないし、音もないし、で経験したことのないような星空がですね、広がったんですね。でですね、このですね、本当の宇宙に包まれた時にですね、自分は分からないけどもほっとしたっていうんですね。それが神様が作られた本当の世界で、そこにいることによって初めて自分はほっとした。だから瓦礫の中にほっとする空間を作れっていうことが、やっぱりカフェデ・モンクの始まりだというふうに言われています。 まあ、その中でですね、実は一人のお医者さんもおられます。お医者さんがこのカフェデモンクの活動にいつもですね付き添っておられました。でいつかですね宗教者が立ち上がってこのような活動をですねしてくれるというふうに思っていたからなんでしょう。そのお医者さんが残した言葉が何だったかっていうと、宗教者とはどういうものか、それは現場の苦悩に寄り添うものである、という。そうだなというふうに本当に思いました。宗教者というのは現場の苦悩に寄り添うもの、それは牧師だけではなくしてキリスト者になった皆さんもそうだということを言ってるのです。神様から信仰を与えられて神様に従っていく人、それはみんな宗教者です。マルチン・ルターも全てのものが祭祀であると言われている。その私たちは現場の苦悩に寄り添うことができるか、その寄り添いを私たちに教えてくれたのがイエス・キリストの十字架でしょう。それを私はその岡部医師という方から、聞いたような、気がします。岡部医師というのはクリスチャンなんですね。クリスチャンである先生がですね、私たちに残してくれたのは十字架の苦しみ、イエス様は現場の苦悩に寄り添った方だったでしょ、だからあなたたちも現場の苦悩に寄り添って希望をですねやっぱりその方に、与える存在になってほしいと、そういうふうに言われたのが非常に印象的でした。私たちこれから宗教者はですね、被災地だけ苦悩している人がいるわけではありません。この世の中でたくさんの苦悩を持っておられる方がおられる、その苦悩に寄り添うというのがイエス様から与えた使命だろうなというふうに思うのです。被災地で活動してまして一番思ったのは、被災地の人たちというのはですね、物語が途中で途切れるんですね、死ということで。しかし宗教者はその物語をつなげていく役目、それを持っている、そのことをですね私たちはですね、教えられ、復活という希望に向けて私たちも歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たちと共にいてくださり、私たちも苦しみ悩む人たちの傍らにいて寄り添う存在となれるように導いてください。十字架の死と復活をどうか私たちの希望とさせてください。この祈り主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。